問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は車買い取りのそこから、大谷さん、築地入船、他各社の提供でお送りします。
神田伯山の車買い取り講談。長年乗った大切な愛車、いざ売るときは切ないものです。そこからでは査定引き取り書類手続きどれも0円。さらに丁寧かつ高額買い取りで旅立つ愛車に花道を。車の買い取り販売ならそこから。
築地船戸の味。
神田伯山でございます。江戸の粋を今に伝える築地入船の伊達巻。
築地船戸の味。
神田伯山です。紅白でおなじみ築地入船のかまぼこでございます。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、1月1日元旦に師匠宅に一門全員で挨拶に行き、その後目黒シネマという名画座でニューシネマパラダイスを見て、幕張にあるホテルニューオータニで2回講座をして、一生いっぱいでした。今年は元日から富裕層が手強いです。皆様いかがお過ごしでしょうか。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。
みかんがうまくてさ、俺師走にさ、人に買うのにさ、三越でさみかん買ったのよ。でいつもはなんかスーパーのなんかライフとかでさ、ああいうところでさ基本的に買うわけですよ、みかんとかも。であれだって十分うまいじゃん。だけどやっぱりね、果物に関しては高ければ高いほどうまいの。三越のみかんやばいから、糖度13とかのやつ、もうめっちゃくちゃうまいんですよ。で、なんかね、10個か12個入りでなんか1800円ぐらいすんの。で、こんなん買えないじゃん。で、これを、でもさ、人に買うようでさ、自分もちょっと味見しようみたいなって食ったら、うまくて、で、子供に食わしたの。で、子供に食わしたら、欲しい。いつものみかんと違う、つって。もっと欲しい、もっと欲しい、ダメだよ。三越のみかんは、一個だよって。これ以上食べたらバカになっちゃう。これ以上食べたらこれがスタンダードになっちゃうから、三越のみかんは一個まで。いやー、ライフのみかんが普通のみかん、三越のみかんは特別なみかん。特別なみかんをスタンダードにしたらインコに育たないよ、お前は。だってこんなに美味しいみかんがあっていう、それぐらいうまいの。これが資本主義かっていう。あのさ、果物ってさ、他のものはともかくとしてさ、果物だけはさ、やっぱ高ければ高いほどうまいよね。で、基本的にさ、あの、鮭とかさ、そんなんでいいじゃん。普通のスーパーとか売ってるさ。で、なんか納豆とかでさ、それが一番うまいじゃん。本当に。でも、果物だけは、本当に富裕層が食ってるものはうまいよね。ちょっと思いましたね。そう。で、私はですね、1月1日にですね、もうまあ、大体これはもう毎年ですね、元日に、うちの師匠のところに毎回挨拶行くんです。まあ、大体年3回ですね。元日のご挨拶と、お中元お歳暮、年3回うちの師匠のお宅に行って、また稽古の時は別で行くみたいな。もう門付き羽織袴でさ、総勢数十名がずらーっと勝利一門が集まって、孫弟子に集まるまでさ、タッタッタッタッて交番中にこう歩いていくわけ。で、うちの師匠の家がさ、もう一戸建てですから、2階のこう部屋があるのね、うちの師匠のね。で、門弟がずらっと横に並んでさ、おはようございますみたいな、今年もよろしくお願いしますみたいなこと言うと、2階がガラガラっと開いて、入っていいよっつって、うちの師匠が言って、はいっつって、おかみさんがさ、優しく出迎えてくれてさ、お帰りなさいみたいなこと言うのよ。で、これがまたいいじゃない。 で、行くときは行ってらっしゃいなの。これはあなたの家よ、みたいなさ。ね、もちろんそんな嘘なんだけど、嘘なんだけども、その優しさがいいじゃない。ね、お帰りって。もう十数名ほっこり顔でさ、タッタッタって上がって。で、うちの師匠が2階からゆっくり階段で降りてくるんで、今があってさ、もう十数畳の今があって、そこでもう門弟一同待ってるわけ。で、みんな手拭いを持ってね。で、師匠がさ、お年玉を抱えてやってくるわけよ。で、どっかりとさ、門付き羽織袴でうちの師匠がこう座って、みんな、あけまして、おめでとう。今年もな、頑張っていこうじゃないか、つって。したら、リフワニさんの一番弟子が、年頭からご挨拶、参りました。よろしくお願いいたします、みたいな、まあ、型にはまってる感じなんだけど、それもまたいいわけよ。で、うちの師匠がそれをこうニコニコしながら見つめながら、まずは、手ぬぐい交換からな、つって、一番弟子からこうやって交換して、で、お年玉な、つって、いい年してみんなお年玉をこうもらっていくわけだよ。で、まあ、一通り終わった時に、なんか飲んで、食べて、うん。今年も、いい年になることを願ってって、これから訓示が始まるわけよ。うちの師匠の年頭の挨拶。で、大体いつもですね、10時から始まって、10時15分には帰れるんですよ。で、俺ちょっとその日が急いでたのが、11時から目黒シネマって名画座で、ニューシネマパラダイスが始まるわけ。俺もう前売り券買ってるから、今年はちょっとうちの師匠巻きでお願いしますっていう。で、今年はでもさ、うちの師匠がなんか、その年頭挨拶がちょっと長いんだよ。いや、俺も実はな、去年の23日がな、七福さんとな、二人会やってて、それが仕事納めだったんだけど、その後すぐになんか熱が出てな、みたいな。三日前まで寝込んでたんだ、みたいな。で、うちの人82歳だからもうみんな、大丈夫ですか大丈夫ですか、いや、もう、今はもう大丈夫なんだけどな、つって。ただ、ちょっと、揉めてしまってな、みたいな。何揉めたんだろう、七福姉さんとと思ったら、いやそうじゃない、熱が出て、それで近所のかかりつけのホームドクターのところにすぐ行ったんだ。神田勝利です。ちょっと咳が出てと言ったら、うちのホームドクターなんて言ったと思う。なんて言ったんですか。まだその外来のその熱が出てくる人の時間帯じゃないですから、そういう緊急の人は別の時間帯に来てください。今はこの時間帯じゃないですよ。確かにコロナとかインフルエンザとか他の人の患者さんにかかるといけないから時間帯を分けてる。俺も分かってた。分かってたけども、本当にわずかな数十分の違いだったから俺も悪い。俺も悪いんだけど。あの言い方はないだろう、白山。何十年も通ってるホームドクターなんだ。俺頭きてな、それから7日自力で治したんだ。他の師匠医者に行くっていう選択肢は、俺にも白山意地があるんだ。あとニューシネマパラダイス11時、こっから行くのに35分だけど、師匠の時間が結構長くなってる、なんつって。まああれだな、それからやっぱり俺も一生懸命今稽古しててもどうも物覚えがな、年だな。芸をどんどん下げないように下げないようにする稽古だ。だから俺もいざとなったらもうばったりとな、講談やめるっていう選択肢もあるかもしれないな。俺にもな、美学があるからな。ニューシネマパラダイス。ニューシネパラダイス、これ35分、これ大丈夫かな。師匠の引退の話。白山。どうした。いやいや、師匠、なんでも。いや、師匠、でも、松木がね、まだ18区ですから、この子が真打ちになるまで、あと15年、師匠がね、現役バリバリでいないと、講談界の宝なんですから、それは、みたいなことを心の内に秘めながら、いや、でも、いざとなったら、すっぱりな。あの、ホームドクター、ループしたんだよ。ニューシネマパラダイスの、ニューシネマパラダイスの時間が、なんていう、ずっと思いながら。で、いつもだいたい15分ぐらいで終わるんです。で、昔はね、おせち料理だとかおかみさん作ってくれたんですけど、コロナ以降はちょっともう作っていただくのも悪いからってことで、もうご挨拶だけ、お茶とお茶菓子だけでみたいな。いつもは15分のところ、今日はなんか、24分ぐらいまで行っちゃって、 あ、結構今日長かった。ちょっとマジで大丈夫。でもこのまますぐ行けばなんとか、予告とかも明確あるかもしれない。5分だろ予告。したらこれ行けるから、でも高速ちょっと、法廷の規則を守りながらも飛ばしてって。したらうちのさ、師匠の息子さんがいてさ、これがいい方なんだよ。せっかくだから、みんなで集合写真を撮りませんか。ニューシネマパラダイス、ニューシネマパラダイス、冒頭のあのさ、いきなりアルフレードがさ、亡くなるくだりは見たいんだけど。トトが電話出て老年の、アルフレードが亡くなった、あのシーン見られないじゃん、集合写真撮ったらと思って。もう一度見てるならもう見なくてよくないと思うけど、見たいの、あのシーンを。2025年の映画染めからと思って。で、まあ、もう早く撮ろうと思ってさ。で、ああ、みんな撮ろう撮ろうつって、パシャンパシャンみたいな。3、2、1、みんないい笑顔、ああ、いい笑顔だよ、お父さんとか言って、ものすごいいい息子さんだからさ、ああ、よかったよかったつって。したら誰かが間抜けな奴がさ、なんかさ、門弟が提案してさ、お孫さんも一緒に撮りましょうよ。ニューシネマ、ニューシネマパラダイス。アルフレードが亡くなるところの電話の下り、絶対間に合わないじゃんと思って、行きまーす、はーいっつって。お孫さんとかも4人ぐらいいてさ、昔さ、この放送でも言ったヤンヤンつけ棒っていうあのつけ棒をうちの師匠に決して渡さなかった孫とかも、めちゃくちゃちいちゃんだっけ、大きくなってんだよ。もう7歳ぐらいになってお姉ちゃんになってんの。ちょっと済ましちゃったりしてさ、でも本当になんかさ、初めて会うなんか男の子とかもいたりしてさ、うわーこんなのもいるんだと思って、でそいつらがさ、タッタッタッタってやってくるんだけど遅いのよ。基本的に4歳ぐらいだから歩行スピードとかも、あと写真もそんなに撮り慣れてないから、あ、画角に合わないよ、何々ちゃんもうちょっと入ってみたいな。ニューシネマパラダイスが遅れちゃうよ、はーいなんて地図で撮ってさ、おでもっとも急いで、それでなんか6、7分ぐらい撮られちゃって、まあ撮られちゃったっていうか、まあいいんだけど、それはそれでさ、お疲れ様でした、ありがとうございましたみたいな感じで、でタッタッタッタッつってさ、でもう山口さんはさ、マネージャーのちょっとお休みですから、お正月アルバイトの堀口くんが来てくれて、堀口くんちょっとニューシネマパラダイス間に合うかなつって、 あと35分ぐらいで着けます、よしわかった、じゃあ行こうかみたいな感じで、うわギリギリだなつって、だから俺着替える時間ないから紋付き羽織袴なんだよ。そのまま車乗って、でブーンつって堀口くん、そしたら高速乗りましょう、高速だでどこまで時間稼げるか、法定速度守りながら高速できますねっつったら渋滞なんだよ。またさ、年始にさ、その乗り付けないさ、いつも車運転してないやつとかがさ、事故車みたいなの起こっちゃって、そのなんか車の整備があんまりできてないから事故で渋滞になってるの。ニューシネマパラダイスがちょっと待って、堀口さん、ニューシネマパラダイス間に合う、いやちょっときついっすねみたいな感じでさ、ネットとか調べたらさ、こんな年始に渋滞起こすやつとかさ、クソみたいなやつだなみたいなこと書いてるやついんの。俺は昔、事故ってのはお互い様なんだから、チームプレーなんだから、そんなことは書くもんじゃないよと思ったけど、ついいいね押しちゃって、俺も許せないと思って、俺のニューシネマパラダイスと思って、ほいでもって下道で堀口さんが言ってくれてさ、でことなきを得たんだけど、結局20分遅れぐらいかな。で、予告があるとしても予告5分でしょ、名画座とかだと。したら15分、冒頭15分がアルフレッドっていう、映写技師が亡くなるところの電話を受けるところから、もう一度見てるならよくない？もう一度見て、いや、俺は見たいんだよ、あの頭から。ほいでさ、目黒シネマ着いたらさ、どうせニューシネマパラダイスなんか見てるやついねえだろと思ったら、クソみたいに混んでんの。正月、暇人どもが、もうさ、補助席まで作って、なんか立ち見みたいな、なんか、うわーっているんだよ。で、俺もさ、前売りで買っといたの。俺なんかもう7番目ぐらいに買ってたからね、早めにニューシネマパラダイスをずっと楽しみにしてたんだから。でも始まってんだよ。もうずっと始まっちゃってるわけ。で、それでもってなんかね、真ん中の列なんだよ、後ろの方のさ。でさ、真っ暗なわけよ。で、俺さ、その係の人にすいません、ちょっと悪いですけど、もう見えないんで、もう、案内してくれます、わかりましたつってこっちさ、でさ、俺着物じゃん、紋付き羽織袴でさ、で、なんかさ、もうさ、みんなもさ、もうなんかさ、今、よく来たな、この野郎、みたいな感じの空気出すわけよ。で、ちょうど真ん中の列だからさ、6人ぐらいのさ、ちょっと前すいません、みたいな感じで行かなきゃいけないわけ。でもさ、もうほんと、マジで暗いから、俺、その奴らも足を引っ込めたりしないから、俺さ、ほんと、セッタで、そのなんか、今見ている、ちょうどニューシネマパラダイス見ている老人たちの足をずっと踏んでったのよ。びっくりした。痛いなんていう。本当に見えないんだよ。 すいません、すいませんってもう這うようにしてさ。で、それでもって、俺エアウィーブも持っててさ、もう痛いじゃん、エアウィーブも2時間で持っててさ、エアウィーブをなんかポンって置いたらさ、それまだ座ってる女のところに置いちゃったりとかしてさ、若い女性、30代ぐらいの、あ、私座ってます、すいませんなんて、これ横だなんて言って、バッタバッタしながら。ほいでもって、俺なんかわかんないけど、これ、着物目立つから後でこう、パーンと明るくなったら、怒られるんじゃねえかな、みたいな。あいつ白山だとかって、中には知ってる奴もいるだろうから、白山が年始からなんかその途中から来てね、あいつなんかこう、物音とかにうるさいみたいなことを、ガタガタガタガタいろんなとこで言ってるくせに、てめえは20分遅れて、いや、正確にはうちの師匠の息子さんの集合写真、あとバカが渋滞したからだよって思ったんだけれども、それはまあ出せないじゃない。あ、俺言われたりするのめんどくせえな、なんて思いながら入試のパラダイス見てたの。したら、でもこれが、いい映画じゃない。で、そのなんか映画館に巻き起こすさ、まあみんなさ、リスナーの人も見てる人ほとんどだろうと思うけど、いちいち説明もしないけどさ、トトっていうさ、まあちっちゃい頃さ、だからさ、アルフレッドっていう学のない映写技師のところでさ、ちょっとなんかこう、たまたまいてさ、それを学ぶみたいな感じなんですよ。で、それで、そのアルフレッドとの交流を描いたりして、でもって青年期になったら好きな女性ができてみたいな恋をして、それでうまくいかなくてみたいな。で、老年になったそのトトがさ、最後そのアルフレッドが形見だって渡したのをこう見ると、ずっと昔はね、やっぱ映画でもキスシーンとか禁止されてましたから、神父さんとかがピーみたいな音鳴らす。で、それでも止められちゃったみたいな、そういうのがあるけど、アルフレッドがそのキスシーンだけを繋ぐみたいな。で、トトはもうさ、出世してんだよな、アルフレッドにもうこの街を出ていけっつって。で、もう帰ってくるなと。したら、お前は出世してね、戻ってくればいいんだ、みたいな。で、トトが30年ぶりに帰ってきてさ、もう売れっ子になってんだよ、映画館の大人は。で、それで、その繋いだそのキスシーンを見て、このトトがこうクッと泣くシーンとかあるでしょ、グーッと来るシーン。で、あれがあまりにも感動的だから、その俺がさ、その冒頭20分バタバタバタバタ足踏んじゃったりしたのが全部浄化されてた。いい映画すぎて。で、映画館でその何度も同じセリフ言っちゃうみたいな、それぐらい当時の映画ってね、いかに画期的だったかみたいな、そういうシーンとかもあって映画に飢えてたみたいな。それがあまりにもそのなんか映画館で巻き起こる出来事だから、足踏まれるぐらい大したことないじゃんと。エアリーブをいきなり置かれるぐらい大したことないじゃんっていう、そういう感じになって、なんかすごくね、本当にまろやかないい空気で置かれて、で結局その女性も横にいる女性も一度も俺がエアリーブ置いちゃったのに一度もこっちを振り返りもせず、足踏んだ老人たちも一度もこちらを振り返りせず、最後ニューシネマパラダイス終わった後目黒シネマで拍手が起こって、すごいだろ、名画座で拍手だよ、わーって、いい映画だったなーつって、こう余韻に浸りながらスーッと、あ、でもそのまま仕事行かなきゃいけないやとって、幕張だよ。で、堀口くんが待っててくれて、じゃあ幕張行こうかつって、はいつって2号艇にブーンって飛ばしてさ、行ったわけ。したらさ、もういつもの馴染みのスタッフで優秀な人がいるんだよ、横山さんって人がさ、あ、どうも白山さんお待ちしてましたみたいな、よろしくお願いします、今日のお客さんもどうですか、2号艇の今日のお客さんも最高です、またまた、あげましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。次はこちらこそ、白山さん。口座のセッティングして、いいですね。相変わらず最高ですね。ここはこうしてこうしましょう。慣れてるスタッフだ。一つとたりとも物音なんかさせない、そういうスタッフですよ。きちっとしてる。それでもって、じゃあセッティングも終わったんで、カレーいいですか？もちろんです。ご用意しております。もうですか？当たり前ですよ。カレーが用意されてんの。セッティングした後に、カレー。で、堀口くんとさ、ふっとアイコンタクトしたらさ、いつものカレーと違うねって。本当ですねって。いつもよりもさ、野菜が多くなってるわけ。見たこともない野菜なんだよ。三越で売ってるさ、なんだかわかんない色したさ、野菜なの。食ってみたら、うまいんだよ。俺太っちゃっててさ、最新の体重計買ったんだけどさ、自分の体年齢56歳って書かれてるからさ、こういうのがいいんだよって。実年齢よりも15も上なんだから、はっはっは、久保先生やばいですねなんて言いながら、なんて言いながらカレー食ったりして、いつもよりもビーフがうまい気がするなんて言って、うまいうまいうまいうまいつって、それで野菜もカレーも食って、うまいうまいうまいうまいつって、ふっと肩あら見ると今までになかったデザートがあんだよ。あれ、こんなデザートあったっけ、いつもありますけどこんな感じじゃないですよって、堀口くんが合いの手入れて、なんていう名前のデザートかな、わかんないですね、名前すらわからないデザートよ、ライフには売ってないの、三越ならかろうじて言えば、コンシェルジュが飛んでくるような、そういうデザート。なんかわかんないね。見た目だけ言うとなんか青とか赤とかなんかそういう寒天みたいなのが入ってるよ、つって。中ちょっと見ると、アイスクリームも入ってる。あれ？メロンもある。このメロンもうまいメロンなんだろうね、みたいな。でもまあ所詮寒天か、堀口くん。なんて、そうですね。やっぱりちょっとビーフカレーがごてってしてますから、まあここは爽やかな寒天なんでしょう。そうだね。まあ期待せずに食って、 分落として。堀口さんも、いや、白山先生、そりゃ、もう、やりすぎて、うっ信じられない。お互い、名称もわからないデザートを食って、お互いスプーンカチャンって落として、昔縄文時代に多分マンモスを取っていた男たちってのはこういう環境なんだろうな。このマンモスうまい。本当だ。女房を子供に持って行ってやろう。そういう気持ちで、マンモスを十数人の男たちが足を引きずりながらロープでこうくるんで、おーい食ったこともない味だぞお父ちゃんっていう。それと同じですよ。原始的な体験。うまいものを食うってなんて素敵なことだろう。食欲も満たされ、あとは寝るだけっていう。講座しないで帰っちゃおうかなっていう、そういうような。ははは、また白山先生面白いことをっていう。笑いもある。人情もあり。カレーもある。知らないデザートも。ああ、美味しい。うまいね。したらシェフがやってきて。あ、誰ですか？シェフなんだよ。こう帽子かぶってる。え、シェフ自らがお呼びしました。シェフです。つって。で、俺がすぐさま、いや、今日もカレーも最高でした。それからサラダも最高でした。だけど、あのデザート、信じられないぐらい美味しかったです。ありがとうございます。あのデザートの名前は何て言うんですか？クープルと言います。聞いたこともない！クープル？何そのプードルみたいな。クープル？クープルって言うんですかこれ。はじめましてっていう感じで。クープルって、また出会うねっていう。あれは何なんですかって。いや、何なんて言われてましても、うちでも、よく出しているデザートでございまして、つって。で、いろいろ聞いてったらさ、自慢げには言わないんだよ。なんか、安藤文福賞みたいな、なんだろう、日清食品の創業者の、ああいうところでも振る舞われた、政治家とか食ってるやつだよ。政治家め！あんなうまいクープル食いやがって、ふざけやがってと思って。このクソ高い税金の中って、そういう思いで、クープル、あ、そうですかつって。クープルうまい、クープルうまいって。でもずっと堀口さんとクープルうまいな、クープル。値段わかんないんだよ。もう信じられない値段すると思うんだけど、クープルうまい、クープルうまいってさ。で、富裕層の前で一席やったの。全然受けなくて。でも全然気にしないんだよ。クープルがうまいから。クープルの力あるなと思って。で、二席目やったら受けて。で、やっぱ。今日もうなんか一生いっぱいだけど、まあまりにも飯がうますぎたから、もう何の考えもないな、みたいな思いながら。で、家帰ってきてさ、もう夜中だわ。9時半からもう10時ぐらいかな、帰ってきたら、ニューオータニで。俺やっぱ最後のさ、やっぱこうね、ニューシネマパラダイスでさ、最後のキスシーンでそのトトっていう少年が昔を思い出してさ、そのキスシーンね。もうずっとそのさ、白黒のさ、男女のさ、美しいキスシーンなんだよ。もうあれでもう人類愛とかさ、もうほんと、恋をするのとかっていいなとか、人間っていいなとか、生きてるっていいなみたいな、そのなんか、そういうようなもうモードになっちゃってんの。クープルうまかったなとか。でも神さん寝てんだよ。ほっぺにチューしました。ほっぺに。いい日だ。俺も寝ようっていう。それが私の初日だったんで、皆さんいかがお過ごしでしょうかっていうんで、一回ちょっと CM 行きましょうかね。CM です。
問わず語りの神田伯山。
胃もたれの悩みってほんと人それぞれ。
飲み会食べ過ぎも食べれない、夜食で翌朝まだ辛い。
第5です。食べ過ぎた時はこれ。第2類医薬品の大谷さん A 錠剤でいろんな胃もたれを文化ウィッシュ。
TBS ラジオ主催高橋真理子コンサートエピローグ、4月10日と11日、5月8日と9日の4日間東京国際フォーラムで開催されます。チケットは2月15日午前10時より各プレイガイドで一般発売開始。詳しくは TBS ラジオのホームページまで。
問わず語りの神田伯山。この番組は車買取の底から大谷さん、築地入船、他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして、ちょっと皆さんに初日からですね、不適切な発言があったんで、お詫びをさせていただこうかなと思ったのが、先ほど僕が美味しい美味しいと言っていたデザートがクープルじゃなくてですね、クープの間違いでした。本当にこれはね、やっぱ慣れてないもんで、慣れてないもんで、クープっていう。 ちょっとみんなニューオータニのクープ食ってくんないから信じられないぐらい、値段見てないからわかんないんだけど、多分クソ高いと思うけど、クソうまいんで、ちょっと皆さんにちょっとね、おすすめってことで。あとね、年末さ、なんかまあ、俺ダメだなっていうか、なんかあんまり、なんかこう、大人としてちゃんと機能してないな、みたいなことを思う時があってさ、なんかね、地下鉄乗ってたんですよね。マネージャーの山口さんもお休み期に入ってましたから、で、地下鉄乗ってて、その時にね、なんかね、お父さんがいて、で、俺と同い年ぐらいのお父さんがいて、しかもそれもなんかこう、マッチョな感じじゃなくてさ、なんか比較的弱々しいお父さんみたいな。で、なんか、息子さんが6歳の息子さんぐらいと、4歳ぐらいの女の子をこう連れてさ、二人でこうさ、なんかこう、仲良く手繋いでさ、歩いてたんですよ。したらその女の子の方のさ、靴がさ、こう取れちゃってさ、電車とさ、こう乗る時の隙間みたいなのあんじゃん。で、そこに左の靴が落ちちゃったわけよ。した時に、そのお父さんが、うわぁ最悪だって言ってたの、大晦日。で、俺もそれ最悪だなと思って、これどうすんだろうと思ってさ、で、なんか俺はさ、なんか、うわぁ、大丈夫かなと思いながら声かけて、じゃあちょっとなんか駅員さん呼んできますよとか言ってもよかったじゃん。でも俺もさ、なんか結構でかいしさ、俺が女性とかだったら、あ、いいですかとかなるけど、なんか、大晦日でさ、結構どでかい男がさ、何するかわかんないみたいな、今世の中って警戒心生んだりするじゃん。なんかちょっと遠目から見てて、いや、大丈夫かな。で、お父さん別にしっかりしてるから駅員さん呼んで取ってもらうみたいな下りするだろうし、大丈夫かなって。でもなんかこう、心配になるわけですよ。みたいな。ただ俺もさ、自分のさ、乗る方のさ、電車じゃなくて逆方向行っちゃってさ、で、二駅ぐらいで気づいて、ああ、やべえ、逆行っちゃったと思って、また戻ってきたんですよ。だから、計10分ぐらいのイメージかな。あれ、ちょっと待てよ。さっきの子供たち、ちょうど靴取れてるぐらいの駅員さん呼んで10分ぐらいかかるかなと思ってさ、戻ったらさ、いや、案の定なんだよ。二人の駅員さんがいて、俺さ、靴取るのって初めて見たんだけどさ、なんかさ、虫取りかごみたいなさ、虫のさ、よいしょーみたいな、あるじゃん。あれで靴取ってんだよ。で、なんか、結構そのなんていうのかな、靴をさ、その駅員さんの一人の人がさ、グッて取ったらさ、その靴が引っかかるじゃん。したらもう拍手うわーってなってて、で、その4歳の女の子と6歳の男の子が、駅員さんにハイタッチなの。イエーイみたいな、イエーイって言って。で、なんかわかんないけど、なんか俺もなんかこう、心の中でこう拍手、うわーってなっててさ、ああ、何もできなくてごめんねーなんて思いながら、でもなんか、決してさ、なんていうのかな、すごいなんか超イケイケのお父さんとかではないわけですよ。で、お母さんが待ってる家に帰るのかわかんないけどさ、よかったね、よかったね、なんて言いながらさ、でも俺もさ、薄汚れた大人だからさ、その時になんかね、三越のみかんがあったわけ。一瞬あげようかなと思ったんだけど、見ず知らずの人にもらうみかん気持ち悪いでしょ。そっとカバンの奥に入れましたね。なんか不思議な体験だった。ああ、でも結局神さんに話したら別にそれやることできないから、いや、それ私でも見守るだけだよって言ってて、まあ正解だったと思うんだけど、なんか困ってる時お互い様だし、ちっちゃい子供とかいるとね、自分も重ねちゃうところあるから、いや、なんかあそこで駅員さん僕呼んできますよとか、なんか、まあそういうアクションあってもよかったなって、なんかそんなことを思ったりもしましたね。だからこのエピソードで何が言いたいかっていうと、俺はいい人だなっていう。これだけ伝わればいい。あとクープルじゃなくてクープっていう、それだけ伝わればいいかなってちょっと思いましたね。さあ、番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべてラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
パンサー向かいのフラットは朝からクスッと笑えるバラエティ番組。ワクワクする愉快なゲストが毎日登場。相談やクイズなどのリスナー参加企画も盛りだくさんでお送りしております。聞けば心が軽くなるフラットは月曜から木曜朝8時30分から聞いてね。
水谷隼です。 大橋ロコさん、僕とペアを組んで金を目指しませんか？
卓球の金ですか？
いや、投資とヘルスケアの金メダルを取りたいんです。
じゃあ火曜夜9時、 GMO クリック証券プレゼンツ水谷隼の投資&ヘルスケアで会話のラリーから始めましょう。
チキータ
TBS ラジオ。
総合住宅展示場 TBS ハウジングで、あなたも夢を形にしませんか？
TBS ハウジング。10時です。